この町って悪い神様に支配されてるんだって。その神様がひょいと手を動かせば、町には火事や事故が次々に起こっちゃうの。ケイ君、ユウヤ君、みずほちゃんが神様の秘密を暴こうとするんだけど、今回ばかりは相手が悪いみたい。みずほちゃんがいなくなり、ゆうやくんがいなくなり、少年少女探偵団最大のピンチ。忍び寄る黒い影。1、ピクニック気分で敵を待つ。
よし、お茶とジュースはこれだけあったら足りるな。
こっちにお菓子も持ってきたよ。あと懐中電灯とかも。
うん、俺が持ってきたバットとかと一箇所にまとめておこう。
次は肝心のお弁当だけど、どうする？コンビニででも買ってくる？
そうだな。でも予算もあるしな。
ここはマンションの一室。なんだかいろいろと持ち寄った品物を前に話し合っているのは、桐生優也と久村圭の2少年でした。
でも腹が減っては戦ができないっていうし。
そうだよな。そう言われると俺もなんだかお腹空いてきちゃった。しょうがない、じゃあちょっと行ってくるか。
そう相談を決めて立ち上がりかけた時でした。キッチンの方からひょいっと顔を覗かせた八木沢瑞穂が、
ちょっと待って二人とも、今ご飯炊いてるんだから何もそんなもったいないことしなくたっていいじゃない。
え、ご飯炊いてるってどうするのさ。
ゆうやが聞くと、瑞穂は呆れ顔になって、
決まってるじゃない、みんなでおにぎり作るのよ。それぐらいできるでしょ。
え、僕たちが？
ケイはすっとんきょうな声を上げると、自分で自分を指さしながら、
いや、でも僕あんまりそういうのやったことがなくって。
すると優也が尻込みするケイの肩をポンと叩いて、
しょうがないさ、
だってここの主役は瑞穂で、俺たちはお客さんというよりは
ボディーガードなんだから。
そう、ここは八木沢瑞穂がお父さんお母さんと住んでいるマンション。でも今いるのは少年少女探偵の3人組だけ。彼らは週末の放課後密かに集まっていたのでした。
何話してるの2人とも。
瑞穂がまた顔を出して言いました。
悪いけどちょっとこっちへ来て手伝ってくれない。
ケイとユウヤは苦笑いしながら声を揃えて、
はいはいはいはい。
その様子はこれからホームパーティーでも開かれるのか、ピクニックに出かける準備でもしているようでしたが、実際にはそんなのんきなことではなかったのです。
あれ、これは何だろう。
キッチンに向かいかけた時、Kは足に小さな肩掛けカバンを引っ掛けてしまい首をかしげました。ユウヤが舌打ちして、
そんなのその辺に売っちゃっておけよ。
するとキッチンから瑞穂が声をかけて、
あ、気をつけてね、そのポーチにはいろいろ探偵グッズが入ってるんだから。
探偵グッズ？
自宅の一室にこの街を丸ごと再現したジオラマを作り、それを通じてモデルとなった街を支配していると語る怪青年ナメカリオトジ。それを疑うケイたちに彼が言い出したのは、
君たち三人の誰かを金曜の夜のうちに誘拐する
という恐ろしい予告でした。あんなへんてこな男の言うことを信用する必要はなかったかもしれません。でもナメカリ青年がすでに予告通りの事件を起こしたことを考えると、無視するわけにもいきません。今日はいよいよ予告の金曜日。幸い翌日の土曜からは休みですから、今晩は徹夜して敵に備えることもできるわけです。ただここで問題なのが、3人揃って予告の時刻を迎えたらいいか、別々に過ごした方がいいのかということです。3人一緒の方が心強いに決まっていますが、小学生が泊まりがけで一つの場所に集まるのは難しいですし、自宅で家族といた方が安全とも思われます。なのにそうしなかったのは、ちょうどこの前に瑞穂の両親が海外旅行に出ており、一人ぼっちで危険と思われたことと、もう一つ理由がありました。それはKとユウヤだけが気づいたのですが、ナメカリが、
君たちのうちの一人
と言いながら、いやらしい目を瑞穂に注いでいたことでした。
こいつは八木沢さんを狙っている。
心配させてはいけないので二人とも瑞穂には言いませんでしたが、とにかく僕らで彼女を守ろうというので、 K も優也もいろんな理由を作って瑞穂のマンションに泊まり込むことにしたのでした。無論警察にも相談に行ったのですが、滝警部は会議でいませんでしたし、たまたま見かけた新藤理一郎議官に相談すると、困ったような顔で考え込んでしまって、
警察は事件が起きるまで動けないんだよ
という返事。確かにナメカリは何も法律に反することをしていませんし、町で起きた事件や事故は彼がミニチュアやフィギュアに悪さをしたせいだと言っても誰が信用するでしょう。そんなこんなで3人は食料や身を守る道具を用意してマンションにこもり、敵を待ち受けることにしたのでした。
Thank you.
しよう。
どうせならずっと前から気になっている不思議な思い出について話したい。
次回、謎のジオラマ王国、みずほの思い出、推理と冒険の旅に出発だ。